申命記の8章1節から10節、はじめに3節までをお読みします。私が今日あなた方に命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたが私たちを強制的に教え諭すために、時に私たちを苦しめ辛いとこを通らせられるとこも時もありますが、しかしそれによって私たちはあなたの教えを受け、あなたの戒めを教えられ、それに守りを行うことを、そのことを教えるために主をあえてそのようにされる主です。そして後には私たちはあなたによって整えられた者として幸いと祝福を受け継ぎ、良い土地を受け継ぎ、そこにおいて満ちたり、主を恐れつつ、主を大切にしつつ、とこしえに幸いのうちに愛のためです。主よ、その全てのことを私たちが知った上でこの地上での日々を歩むことができますように、どうか今日この語るしもべの唇を清めて、あなたの教え、あなたの諭しを私たちの命の糧を与えてくださいますように。人は何かとパンだけを求めがちですが、しかし人はパンだけで生きるのではなく、あなたの御口から出てくるすべてのものによって養われ、生かされ、それを食べ、それを栄養とし、それによって生きるということを主よ今日悟らせてくださいますように。どうか聞く一人一人の耳を、心を、思いをあなたが清めて、命を受け止め尽くすことができますように、命を命とし尽くすことができますように、イエスよ、今日私たちに必要な養いを与えてください。感謝して愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主はこの申命記においてイスラエルの民がこれから本当に幸いと祝福の人生を、この主が与えてくださる良い土地において長らくずっとそれを保ってもらえるようにと、この申命記という、ね、命令の書をモーセの口を通して語られました。この8章1節にある言葉はもう申命記ではですね、本当によく出てくる言葉です。今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。まあ、人はですね、命令を守り行えと言われるとちょっと反発したりムッとしたりするものなんですけれども、しかし主がそう言われるのは理由があります。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができると 書いてある通りです。人間が命令をしたり、ね、守りを行いと命じるのは、ね、人間がスカッとして、なんか自分の言うことをこんなに多くの部下たちが聞く、俺は偉いんだぞ、まあ、そういうふうに思うためであることが多いんですけども、しかし主はですね、むしろ命令を聞いて守りを行うならばその人が幸せを受けるから、そして主の民として長らく永遠に主と共に良い関係を築き、人も幸いで満ち足りるから、だから主は人にですね、良くなってほしいから命令を守り行いなさいと言われるんです。そしてこれは法則です。主の命令を守り行うのであればその人は生き増え、また良い土地を所有することができるんです。主の御口から語られる命令を私たちがいただいてですね、それをね、霊的なパンとしてよく咀嚼し食べて御言葉をよく味わい尽くすのであれば、その人は生き良い土地を得ることができ、ね、幸いでありまた栄えることができます。この荒野における民はこの40年の間、その間、彼らは確かに苦しみました。でも主はですね、人を意味もなく苦しめられることはありません。私はいつまでも人をですね、苦しんだままに、しておかれるものでもありません。主は、この民を苦しめて試みたその理由は、2節の後半にある通り、あなた方がその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったとあります。主は人の心をご存知ではあるんですけれども、しかし人がですね、それを、人の心の内に何かもし悪を企んでいたとしたら、主はお前心の内に悪を企んでいる、だから、お前は死刑だ、まあ、そういうことはされないんですね。その人が心の内にあるものを実際に行動に移して、でそれでそういう行いの実を結ばせたら、もうその人自身は何の、弁明もできません。自分はまだ何にも犯罪を犯してないのに、なんで、刑罰を受けなくてはならないんだ、そういうふうに、そういう映画が確かありました。なんか人の心の中にあることをですね、まあ、犯罪を犯すそういう心があったら、もうその時点で、まあ、それ実際に行動に、ね、殺人に移す前に、その人を捕まえるとか、で人はですね、それを納得できないと、まあ、その映画を見て納得できない、そんな将来は嫌だって、まあ、人は思うんですけども、主もそういう人が納得できないことをされる方ではないんですね。心の内にあるものが実を結んだら、その行いの実を刈り取らなくてはならないんです。エレミア書の17章の、10節に書いてあります。エレミア書の17章の9節からお読みしますと、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。私主が心を探り思いを調べ、それぞれの生き方により、行いの結ぶ身によって報いる。主は確かに心の内を探られます。人の思いを調べます。しかしその心とか思いによってではなく、主はむしろそれぞれの生き方により、行いの結ぶ身によって報いる、行いの結ぶ身によって主は報いてくださるんです。ですから私たちが心の中でですね、いかに、まあ、この兄弟姉妹ちょっと嫌だな、憎たらしいな、まあ、思って、まあ、心の内で思っても、それでも行いがですね、でも御言葉にこう書いてあるから、この心の内の思いは口に出すまい、むしろそういう悪いことに正直になるのではなく、御言葉がこう書いてあるから、だから唇に上らせず、むしろこの人に良いことをしてあげようと、それでその憎む相手に良いことをするのであれば、その行いの実をその人は刈り取るんです。心の、ことではなく行いの実を刈り取るんですね。 まあ、ある人が、まあ、兄弟姉妹のことを、その心の中にある、憎しみをぶちまけて、でそれで自分は正直でいたいんだ、この兄弟姉妹が、まあ、悪いことを憎たらしいことをしたから、だから自分は怒った、正直であって何が悪い、そういうふうに言ったことが、まあ、あるんですけども、まあ、これは皆さんももしかしたらあるかもしれません。でも私たちの心の内にある人の怒りや、また憎しみ、怒り、それを正直に、欲望に対して正直にそのまま行動に移す、全部移すとしたら一体世の中どうなるでしょうね。人は憎しみとか怒りとかですね、そういったものを正直に、ね、悪に対して正直であってはならない、欲望に対して正直である世の中はどんなに荒んだ世の中でしょうか。私たちはそうしたことに、ね、正直であることイコール良いというのが、まあ、その人にとっての正義ではあるんですけども、しかしそうした人間の正義によってはなりません。私たちは御言葉に聞き従うべきなんです。御言葉にこう書いてあるから、だから私は唇にこの悪を昇らせまい、行動に移すまい、殴りたいけれども、でも主の御言葉に、ね、剣を使うものは剣によって滅びると書いてあるから、だから私はやめよう、それはとても立派なことであり、 主にあって称賛されるべきことです。私たちはですから心の内の思い、人間的な思い、それはですね、むしろ抑えて主の御言葉をむしろ解放するべきです。主の御言葉に聞き従うべきですね。このイスラエルの民はこのエジプトを出た第一世代はですね、その心の内にある思い、荒野に出て行った時、苦しんだ時、試みられた時、第一世代は主の御言葉を、命令を守らなかったです。むしろ、ね、心の内の欲望を、ね、正直に出しましたね。肉が食いたいとか、モーセは気に食わないとか、エジプトに帰ろうとか、エジプトで、ね、スイカとかニラとかニンニクを食べてたあの時が懐かしいとかですね、正直にぶちまけました。結果その第一世代は約束の地を受け継げませんでした。主はまさにですね、この荒野での全行程を覚えていなさいと言われた通りに、このエジプト、出エジプトの民が受けた身、ね、彼らがぶちまけた結果何を受けたか、また、荒野で苦しめられ試みを受けた時にその命令を守り行わないか、ね、その行いの身を結局刈り取るということを私たちはこのモーセ五章から学ばなくてはなりません。行いの身を刈り取るわけですね。唇から出た言葉、それは一度発せられたら戻すことはできません。その唇の身によって私たちは生き、また行いの身を刈り取ることになるんです。主はこのエジプトを出た人々を荒野の中において苦しめ飢えさせました。でそうしてなんでそういうことをされたか、それは人はパンだけで生きるのではなく主の口から出る全てのもので生きるということを分からせるためであったと3節に書いてあります。主は私たちをあえて飢えさせ、そして御言葉に飛びつくようにされます。私たちは肉的なものに、ね、頼るということを、そういう人間的な、なんか原始的な行動パターンから抜け出させ、神様の御口から語られる一つ一つのものによって生きるように仕向けるんですね、主は。で、そうして養われます。このイスラエルの民は荒野で40年、それによって養われました。主の御口が語られる一つ一つの言葉によって生きるということ、ね、朝ごとにマナーを振ります。本当に、毎日毎日一日も欠かさず、まあ、安息日以外はもう40年ずっとマナーが振り続いたんですね。本当に毎週毎週安息日の前の日には2倍 人々はそれを取り集め、そしてそれをいただきました。本当に主は忠実なるお方です。それは主は決して人々にとって必要なものを絶やさない、そして主により頼んで、主に忠実なる主にあって生きることを学ばせるために、このマナを主は降らせたわけですね。また4節から6節までお読みします。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って、その道に歩み、主を恐れなさい。アーメン。この40年の間ですね、この民の着物は擦り切れませんでした。またその足は腫れませんでした、ね。着物、私は高校時代の時に買ったコートをですね、10年ぐらい着ていたことがあって、でよく、人々からそんなに物持ちがするね、言われたんですけども、でも10年も着ればさすがにですね、いろいろと擦り切れてきます。ところがこの荒野の民は40年もですね、着物を着ていて擦り切れなかったんですね。イスラエルの民をエジプトから出したのは主です。主がですね、責任持ってその人の衣がボロボロになるということをお許しにならないんですね。本当に不思議です。人がアロンで、生活するうちに、ね、5年10年とすれば当然着物普通であればすり減ってもうボロボロになっていくはずなんですけども、で、主はですね、他の異邦人たちがイスラエルのためを見た時、あ、やっぱ 主は、ね、エジプトからイスラエルの地を出させて、ね、あんなに ボロボロの衣をまとってるじゃないか、主はなんてひどいことするんだって、そういうことを異邦人の口に言わせないんですね。むしろ主は異邦人をして、あ、さすがイスラエルの民の信じてる神様はすごい、10年20年荒野を歩んでも衣は全然すり減っていない、足も全然腫れていない、本当に主は素晴らしいお方だ、主は衣さえも、すり減らさないようにすることができるお方だ、主は、マナを与えられました。主は水を岩から出させられました。超自然的な方法です。衣は、ね、天から降らせなかったんですね。本当に不思議です。主は衣を、本当は衣は古びるはずなんですけども、でもそれは古びない。この、ね、聖書の他の箇所に書いてあります。この大地は、この地は衣のように古びて、そこに住む者はやがて死に絶えるが、しかし私の義は決して廃れることはない。イザヤの51章の、6節から8節のところに記されております。8節を読みしますと、シミが彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くす。しかし私の義は常しえに続き、私の救いは世々にわたるからだ。人間の衣、それはやがて古びます。しかし決して古びない衣、それは神の義です。イスラエルの民は、ね、衣が古びませんでした。それは神の義をまとっているからだったんですね。私たちも神の義をまとうのであれば、決してそれは古びることはありません。この、ね、衣は確かに古びることもあります。しかし主は私たちにとって必要なものをですね、それを古びさせたり、あるいは取り上げたりすることはありません。主は本当に忠実なお方で、この荒野で40年人々は、ね、水がないと言って、そういうふうに騒いだことがあったんですけども、しかし決して人々を飢えさせたり、カラカラに乾いて死なせるということはしませんでした。主は確かに人を苦しめられました。 しかしそれは人の心の内にある思いがあらわにされるためですね。水がないと言って人々が騒いだ時、主は人々を試されたんです。でそれで、モーセは岩から、で第1回目の時は岩を叩いて、でそれで水を出させ、またその40年ほどの後の時は、岩に命じて水を出させなさいと言いましたが、しかしモーセはそれに聞き従わず、岩を2度打って、でそれで水を得ましたけれども、それのそのゆえにモーセは、神の御口から語られた言葉を軽んじ、それとその通り行わず、死を聖なるものとしなかったがゆえに、モーセも荒野で死ぬということになってしまいました。私たちは死の御口から語られた言葉によって生きるものです。それはないがしろにしてはなりません。そして死は同時に物質的な必要も当然満たしてくださる方です。主はですね、私たちをただ無意味に苦しめたり、あるいは無意味に与えたり、無意味に富ませたりすることはありません。もし私たちが富むことによって滅びへと近づくのであれば、主は富ませません。むしろ荒野で鍛えて、そして鍛え、その荒野でのね、その学びの過程が、学科が終了したならば、主はさらに多くを任せるために私たちにさらに与えてくださいます。主は私たちを子供を訓練するように私たちを訓練してくださいます。そして主の命令を守って行うのであれば、主はですね、良い土地をさらに与えてくださいます。神明記の8章の7節からのところもお読みします。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロの地、オリーブ油と蜜の地。そこはあなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないもののない地。その地の石は鉄であり、その山々からは聖堂を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りた時、主が賜った良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならない。アーメン。主の命令を守り行うのであれば、主は良い地に導き入れてくださいます。当然物質的に良い地です。そしてその良い地にはしっかりと霊的な意味もあります。その良い地は、水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵がある地であると書いてあります。この約束の地はですね、平坦な土地ではありません。私は、筑波山のふもとのただ広い関東平野で育ったので、山とか、谷とかそういったものをあまりよく知らずに育ったんですけども、このイスラエルの地、そこは谷と山の地ですね。高低差があるんです。私たちの人生もですね、ただ平坦な、ただ広いところ、ただ平坦に歩んでいくような人生ではない、山と谷があるんですね。人生は起伏があります。だから面白いんです。神の国もですね、ただ平坦な、行っても行っても同じ風景であるような、そういうところではないんですね。山あり谷ありなんです、神の国は。そしてそこには水の流れがあります。谷においても山においても水の流れ、潤いがあるんですね。谷間を過ぎる時でも山を歩く時でも、そこはね、水の流れがあり、また潤いがある。そしてその地は、発せてみますと、大麦 小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロの地。もうね、これ小麦や大麦、それは春の収穫であり、パンになります。キリストは、私たちの誠のパンとして、捧げられました。また、ブドウ、イチジク、ザクロ、これらの、実は、秋の収穫物 でそれで狩猟祭は これらの果物を、その狩猟において飾りますけれども、ブドウ、それはイエス様の血を表しておりますね。またイチジクは、これは成熟を表しております。イチジクではなくザクロが、成熟を表しており、またイチジクは甘さですね、甘さがあります。そしてオリーブ油、これは精霊ですね、油は、精霊を意味しております。また蜜、これは御言葉を表しております。これらの良きもの、霊的な産物、それらをですね、生じる土地なんです。その神様が導き入れようとする地は、そして私たちにとってもそれは関係ありますね。私たちも主が導き入れてくださる地においては、ただ単に物質的な必要の満ちている地であるばかりではないです。確かに主が導いてくださるところは物質的に豊かではあるんですが、しかし霊的な意味があるんですね。霊的に幸いです。御言葉があり、また養いがあり、精霊の油があり、またイエス様の血をと、また肉、それをいただくことのできる土地、成熟しており甘さもある土地です。そしてそこにおいては、食物を十分に食べて何一つ足りないもののない地であると書いてあり、また石は鉄であり、山々からは聖堂を掘り出すことができる、その土地からは、地の産物、大地の実りだけでなく、その鉱物も豊かに取ることができるんですね。そして10節、あなた方が食べて満ち足りた時、主が賜った良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならない。アメン。新命記の、7章でしたか6章でしたか、あなたが食べて満ち足りた時、主とは誰だと言ってはならない、そういう箇所もありましたね。傲慢になって主を忘れてはならない。食べて満ち足りた時こそ私たちは気をつけるべきであることを昨日学びました。食べて満ち足りた時はむしろ主をですね、褒めたたえるべきなんです。主が賜ったこの素晴らしい祝福、この栄光の富、こんなに満ち足りたこの良きもの、それを得た時こそ私たちは主を褒めたたえるべきなんです。本当に主がここまで成してくださった、なんて主は素晴らしいお方だ、なんて私たちは幸いであるのか、そう、それをもって主を賛美するべきなんです。皆さんが幸いになった時こそこれを忘れてはなりません。主は確かに私たちの歩みにおいて時に苦しめ飢えさせることがあります。しかしそれは主の掟を学ばせるためです。人はパンだけで生きるのではなく、主の御口から語られる言葉によって、主の口から出る全てのものによって生きることを悟らせるために、あえて主は辛いところを通らされる時もあります。しかしそれは私たちを試みるため、私たちの心の内にあるものが明らかにされて、その行いによって実を結ぶためです。ですから皆さんは物事がうまくいかないとき、苦しみのときこそ、心の内を、もし悪いものが心の内にあるのであれば、それを抑えて御言葉にはこう書いてあるから、だから御言葉を信じよう。皆さんの口からは御言葉を信じる言葉を出しましょう。また人の怒りとか、情欲とかそういったものを出すのではなく、むしろ主に何が喜ばれるか、それを守り行いましょう。そして人はパンだけで生きるのではなく、主の御口から 語られることを、それによって生きることをしっかりと学んで、皆さんがその学びを終えた時、その学科を修了した時には、卒業証書として本当に素晴らしい祝福を、良い土地を、栄光の富を与えてくださいます。そしてそうして満ち足りた時こそ主を褒めたたえ喜び感謝しましょう。どうかこの幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
愛する主よ、私たちはあなたにあって幸いを得ております。あなたが私たちを導いてくださること、主よ、それは本当に感謝なことです。時にあなたは私たちを苦しめられますが、しかしそれは私たちの心の内があらわにされるためであると書いてあり、そして人はパンだけで生きるのではなく、主の御口から語られる一つ一つの言葉による、これはイエス様が真っ先にサタンに向かって対抗した御言葉の剣でした。主よ、どうか私たちもこれを覚えて、何か束があった時、飢えた時、私たちもイエス様のように、人はパンだけで生きるのではない、主の御口から語られる一つ一つの言葉によると宣言して、サタンを追い払い、飢えを満たされますように、主よ、どうか一人一人をあなたが幸いと祝福で満たし、このイスラエルの民を良い地に導き入れてくださったように、主よ、訓練を終えた生徒たちには本当に良い土地へと導き入れ、霊的な幸い、また物質的な祝福を与えてください。どうか生徒たちはこの幸いに預かり、霊的な祝福も物質的な祝福も豊かに存分に享受し、そしてそれが与えられた暁にはあなたを褒めたて、ますますあなたを好きになり、あなたを忘れるものではなく、あなたを褒めたて感謝し幸いする生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。